シラスと共に二次伝道旅行を始めたパウロは、アンティオキアを出発してシリア地方の北方に登っていってから西方に転じ、パウロの故郷タルソスのあるキリキリア地方を経てデルベとリストラに進んでいきました。そして途中にある現地の家庭教会を聞き出しながら一つ一つ訪問し、信徒の信仰を強めてあげました。シリア地方からキリキアに進み行くためには必ず剣山峻嶺のアマヌス山脈を越えなければなりませんでした。今日自動車で越えるのにも息が切れるようなそのアマヌス山脈をパウロはシラスと共に歩いて越えていきました。しかしパウロはこの時アマヌス山脈を生まれて初めて越えたのではありませんでした。パウロはそれ以前にもアマヌス山脈を3回も越えたことがありました。最初はパウロがエルサレム留学へと上京する時でした。敬虔なユダヤ人は自分の息子がだいたい15歳になるとエルサレム聖地を巡礼させました。聖地巡礼であるだけに必ず陸路を歩いてエルサレムを訪ねさせました。パウロもやはり15の年に故郷タルソスから700キロ離れた距離を歩いてエルサレム聖地を巡礼したことでしょう。巡礼を終えたパウロは故郷タルソスに戻らず、エルサレムで当時ユダヤ教の最高の立法学者だったガマリエルの門下生として就学しました。15の年に聖地エルサレムを巡礼し、偉大な立法学者ガマリエルに学び、ユダヤ教の最高指導者になることを星雲の夢と描いてアマヌス山脈を越える時、パウロの足取りは希望の中でこの上なく力に満ち溢れていたことでしょう。しかしそれは自害行為のための行進に過ぎませんでした。ガマリエルの門下で修学を終えて、若干20代でユダヤ教の中で自分の立地を堅固に固めたパウロがせいぜい行ったことと言えるのは、イエス・キリストを否定し教会を踏みにじり、クリスチャンたちを迫害することでした。それは神様の前で自分の人生をダメにする自害行為であるだけでした。パウロが2回目にアマヌス山脈を越えたのは、エルサレムから故郷タルソスへ都落ちする時でした。ダマスコ行きの途上で主に囚われてクリスチャンになったパウロは、ダマスカスでエルサレムでイエス・キリストの福音を伝える伝道師の人生を生きることを望みましたが、主が許されませんでした。むしろパウロを廃教者としてみなしたユダヤ教徒の殺害の脅威により、命を守ることさえ大変な状況でした。パウロはやむなく剣山峻嶺のアマヌス山脈を越えて故郷タルソスへ戻っていき、実に13年間も蟄居しなければなりませんでした。星雲の夢を抱いてそのアマヌス山脈を越えたパウロが、この20代の若い時期にも何も成し遂げずに、ただ都落ちするために手ぶらでアマヌス山脈を再び越えるとき、彼の歩みはまるで落伍者の歩みのように見えたことでしょう。しかし世の中の人々に落伍者のように映ったパウロのその歩みこそ、主の中で主によって新しく作り変えられるための再創造に向けた行進でした。パウロが3回目にアマヌス山脈を越えたのは、それから13年過ぎた時です。13年にわたった故郷タルソスでの蟄居期間の間、パウロが主によって新しく変えられた時、主はアンティオキアにいるバルナバを通してパウロをアンティオキア教会の共同牧会者としてお呼びになられました。パウロはその時まで牧会経験が皆無でした。牧会者になる計画を立ててみたこともありませんでした。 しかしパウロは想像もできなかった主の証明に服従し、アマス山脈を3回目に越えていきました。主が準備なされた新しい未来へ進み入る感激的な行進でした。そしてパウロは今、二次伝道旅行のため4回目としてアマヌス山脈を越えました。パウロの二次伝道旅行は一次伝道旅行とは違い、アジア大陸からエーゲ海を経てヨーロッパ大陸までつながっていきました。パウロは自分が想像もできない中でヨーロッパ大陸を、ローマ帝国を、人類の歴史を新しくするためにアマヌス山脈を4回目として越えていきました。主の摂理に自分を任せた神秘的な行進でした。このようにパウロは剣山巡礼のアマヌス山脈越えを4回も繰り返しましたが、同じアマヌス山脈を越えるたびにその山脈を越える意味は違いました。自分の野望にとらわれてその山脈を越え、虚しい自害行為として終わってしまう1回目の場合を除くと、それ以降は同じ山脈を越えるたびにその意味が新しくなり続けました。その山脈を越えさせたお方が主だったので、パウロが山脈を越えるたびに主の新しい摂理が彼の人生の中に繰り広げられたからです。使徒言行録11章26節を詳しく見たときに申し上げましたように、私たちもやはり毎日同じ人生の山脈を越えています。毎日同じ営みが繰り返されるという意味です。ただその反復が何のための反復なのかによって結果が異なるだけです。自分自身の野望のために毎日人生の山脈を越えるなら、パウロの1回目のアマヌス山脈越えのように自害行為として終わるほかありません。自分の野望の終着駅は例外なく共同墓地しかないからです。しかし私たちが同じ人生の山脈を毎日主のために越えるなら、それはリスの車回しのように無意味な反復ではなく、まるでネジの溝のように毎日その意味が消化されるでしょう。日ごとに古び衰えゆく人間とは違い、人間の想像を超越する主の摂理はいつも新しいからです。今日の本文、使徒言行録16章1節はこのように始まっています。パウロはデルベにもリストラにも行った。韓国の聖書にはリストラの後ににもという助詞がついていて、パウロがあちこち回っていきながら偶然にデルベとリストラにも立ち寄ったように思われます。しかしギリシャ語の原文には方向を表す前置詞エースがデルベとリストラの前におのおのついています。パウロがデルベとリストラを偶然に訪問したのではなく、初めからその町を目標としていたことをはっきりと明示するためです。パウロが二次伝道旅行を再開しようとしたのは、一次伝道旅行の時福音を伝えた町を再訪するためでした。しかしパウロと決別したバルナバが一次伝道旅行の一番目の訪問地だったキプロス島に向かって先に出発したので、パウロは北方へ陸路を取り、現在のトルコ大陸へ上がっていき、一次伝道旅行の時とは反対に東方から西方へ進みながら、一次伝道旅行の時の最後の訪問地だったデルベとリストラをまず先に訪ねて行ったのでした。私たちは一次伝道旅行の当時、デルベとリストラでどんなことがあったのか よく知っています。一次伝道旅行の時はパウロは西から東へ移動しましたので、パウロはデルベよりリストラを先に訪問しました。そこでパウロは先天性下半身麻痺の人をイエス・キリストの能力で起こし立たせました。その光景を目撃したリストラの人々はパウロを神と考え拝もうとし、パウロは自分の服を引き裂きながら傲慢なリストラの人々を制止せねばなりませんでした。しかしいくらも経たず、ピシデア州のアンティオキアとイコニオンからパウロを殺すために追いかけてきたユダヤ教徒たちがパウロを陥れようとリストラの人々を扇動しました。これに触発されたリストラの人々はユダヤ教徒と共にパウロに石つぶてを浴びせました。その石打ちがどれほど激しいものだったのか、人々は血だらけになったまま失神したパウロが死んだものと考えて、パウロを町の外にずるずる引きずっていき投げ捨ててしまいました。しかし仮死状態から蘇生したパウロは石によって破れ裂けた体の傷の治療を受ける暇もなく、傷だらけの体で一次伝道旅行の最後の訪問地だったデルベを訪ねて行って福音を伝えました。デルベから東方へ進んでいったならば、パウロの故郷タルソスでした。その時こそ、どの時よりもパウロが故郷の家で愛する家族たちの懐で疲れに疲れた心身を寄せねばならない時でした。しかしパウロは故郷を目前にしながらも自分の安逸のために故郷を訪ねませんでした。パウロはデルベに至るまで自分から福音を迎え入れたクリスチャンたちの信仰を堅固にしてあげるために、デルベからキビスを返し来た道を戻っていきました。二次伝道旅行を始めたパウロはそのデルベとリストラを再び訪ねていきました。リストラはパウロが一次伝道旅行の時死の石打ちを受けた場所です。その時パウロに石を投げたリストラの人々皆が他の地域へ移住したのではありませんでした。彼らは相変わらずリストラに住んでいました。それは小さな糸口でも捉えられるなら、彼らはまた再びパウロに死の石つぶてを浴びせかけることを意味しました。そうとすればパウロは再びそのような場所を訪問してはならないのです。精神が健全な人であるなら決してそのようにしてはならないのです。ですがパウロはそこをまた再訪しました。再び石打ちされて死んでも構わないという意味でした。パウロの証明意識が現実の危険や脅威よりさらに強かったからです。パウロを呼んだお方は、天下を掌握しているように見えたとしても明日息が止まるや否や、その肉体が腐ってボロボロになる人間ではありませんでした。パウロを呼んだお方は、パウロの罪の代価を代わりに払ってくださるために十字架の生贄としてお亡くなりになった後、死に打ち勝ち永遠に復活なされたイエス・キリストでした。その主の証明に服従して、その方の証明に従う限り、どのような現実の危険や脅威もパウロには障害物にはなり得ませんでした。それほど証明意識に到達したパウロを通して、主が人類の歴史を新しくなされたのはあまりにも当然のことでした。パウロをお呼びになったその主が私たちも呼んでくださいました。それゆえ私たちもやはり現実の危険や脅威の中にいても、主の証明に対する透徹な証明意識で生きていくならば、 私たちも主の中でいくらでも一時代を新しくすることができます。私たちは取るに足りないものですが、私たちをお呼びになり、また私たちを通して働かれる主は、死に打ち勝ち永遠に復活なされたインマヌエルの神様であるからです。本文一節は次のように続きます。パウロはデルベにもリストラにも行った。そこに信者のユダヤ夫人の子でギリシャ人を父に持つテモテという弟子がいた。リストラにテモテという青年がいました。彼の母は信じるユダヤ女性でした。ユダヤ人たちは男女を問わず生まれた時からユダヤ教徒として生まれました。本文がテモテの母親を指して信じるユダヤ女性と明らかにしたのは、彼女がユダヤ教徒だということではなく、ユダヤ教から改宗してイエス・キリストを信じるクリスチャンだったことを意味します。彼女は他のユダヤの女性とは違い、異邦人である男性と結婚して息子テモテを産みました。いわばテモテは異邦人の血が混ざった人間でした。3節によると、パウロはリストラを離れながらテモテを自分の助力者として帯同しました。それ以降、パウロの生涯を通してずっとパウロの同役者になったテモテは、パウロが記録したほとんどすべての手紙にその名前が登場します。特に新約聖書の中のテモテへの手紙1とテモテへの手紙2は、パウロがテモテ個人に送った手紙でもあります。パウロは自分の手紙の中でテモテを息子と呼びました。生前のパウロに何人かの同役者がいましたが、その同役者たちの中でパウロが息子と呼んだ人はテモテが唯一でした。リストラでパウロがテモテを自分の助力者として選んだ時、当時テモテの年齢を学者たちはだいたい18歳程度と推定しています。今日で計算するならわずか青少年にあたる年齢です。その若年のテモテを本文がどのように紹介しているのか、本文一節を再び見てみましょう。パウロはデルベにもリストラにも行った。そこにテモテという弟子がいた。本文はその若年のテモテを弟子と紹介しています。もちろんイエス・キリストの弟子という言葉です。韓国語でいたと翻訳されたギリシャ語の B 動詞エイミーは、原文では未完了形として記録されています。ギリシャ語の文法上、未完了形は反復的な動作を意味すると説明いたしました。テモテが一瞬だけイエス様の弟子として生きたのではなく、ずっと続けてイエス様の弟子として生きてきたという意味です。それで2節もやはり次のように証言しています。彼はリストラとイコニオンの兄弟の間で評判の良い人であった。テモテは自分の故郷リストラだけではなく、リストラから30キロ離れたイコニオンの人々からも称賛されていました。評判が良いというギリシャ語動詞もやはり原文には未完了形で記録されています。テモテが褒められることを一回だけ行い終わったのではなく、人々が褒めざるを得ない人生を生き続けたということです。一言で言えば、テモテはイエス様の本当の弟子でした。私たちはテモテがいつからイエス様の弟子として生きたのか知ることができます。 リストラはパウロの一時伝道旅行の時、パウロによって初めて福音が伝えられた場所でした。リストラに住んでいたテモテもその時福音を迎え入れてクリスチャンになりました。当時福音を伝えたパウロがユダヤ教徒たちの扇動で石打ちされて、ずるずる引っ張られて町の外に投げ捨てられるのをテモテも目撃しました。クリスチャンとして生きることは、まかり間違えれば命を落とす事態になるのを直接確認したのでした。それにもかかわらず、その時福音を迎え入れたテモテはそれ以降続けてイエス様の弟子として生きてきたのでした。重要な事実は、使徒言行録でテモテの名前が本文一節で初めて紹介されているのに、本文はテモテを初めからイエス様の弟子だと紹介しているということです。リストラはパウロの故郷タルソスやシリア州のアンティオキアのように大きな町ではありませんでした。現在トルコ大陸の中部地方に位置していた当時のリストラは、ローマ帝国内で至極小さい町に過ぎませんでした。昔の町は石造建築でしたので、ローマ帝国の大部分の町は今日まで石の柱や石杖などの名残が残っているものです。しかしリストラは現地を訪ねて行ってみても、昔の面影は見出せないほどの2000年前、当時小さな田舎の町でした。当時ローマ帝国内に住んでいた絶対多数の人々は、そのような田舎の町があるという事実を、その田舎町に18歳のテモテが住んでいるという事実を知らなかったでしょう。しかし取るに足りない田舎町の、年がせいぜい18歳に過ぎなかった若年のテモテがイエス様の真の弟子として生きていることを本文は正確に知っており、証言もしています。どのように聖書はこのその田舎町の年若いテモテをこれほど正確に知っていたでしょうか。聖書は神様の御言葉ではないでしょうか。この世の中の人はリストラとリストラのテモテを知らなくても、神様はその田舎の町の年若いテモテを正確に知り、また見ていらっしゃったのです。神様がエレミヤ書1章5節を通して、私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた、母の胎から生まれる前に私はあなたを性別しとおっしゃいました。私の母親が私を身ごもる前に神様は私を知っておられたし、私の母親が私を産む前に神様は私をご自分の子供として性別なされました。私は偶然に生まれた存在ではなく、神様がご自分の計画に従って私を作ったからです。神様が私たち各自を作られたので、世の中の人々が誰も私たちを知らなくても、神様は私たちをすべて知り、また見ていらっしゃいます。神様は私たちを作られたので、神様は私たちの横で私たち一人一人を見守っていらっしゃいます。2000年前、ローマ帝国は世界最高最大の帝国ではなかったでしょうか。世界最高最大の帝国であるローマ帝国に、どうしてその時代のスティーブ・ジャブスがいなかったと言えましょうか。この世界最高の帝国内に人々を魅了させる、その当時のスマートフォンだってなかったと言えるでしょうか。 当時にも有名な俳優がいましたし、人々を魅了するコメディアンもいました。当時にも人々が熱狂する名品があり、人々の話題に上る有名な人物と財閥がいました。そのすべての人々の上に生ける神として君臨するローマ皇帝がいました。彼らに比べるなら、辺境の村リストラの18歳のテモテは誰も見向きもしない無名の存在に過ぎませんでした。しかし神様はそのテモテを正確に知っていらっしゃいました。彼のそばで彼をいつも見ていらっしゃったからです。それで神様は本文を通じて私たちに彼をテモテという弟子だと自ら紹介なされて、その幼いテモテをパウロの同役者になるようにされました。以上のような事実は私たちに言い表せないほど大きな力と勇気を与えてくれます。この世の中の人が誰も自分を知ってくれなくても、この世の中の人々が自分をつまらない存在として扱うとしても、主の召命に従って生きる自分の人生を神様が知り、そして見ていらっしゃるということより、さらに大きい励ましと恵みと望みがどこにあるでしょうか。若いパウロがどうして13年間落語者のように故郷タルソスで蟄居できたでしょうか。神様は自分を知っており、そして見ていらっしゃるので、世の中の人々の目には無意味に映る自分の蟄居を通して、人間が想像もできない神様の御心が成し遂げられていることを信じていたためです。パウロの証明意識がいくら透徹していたとしても、どうして一時伝道旅行の時に死の石打ちにあったリストラを自分の足で再び訪ねて生きたでしょうか。神様が自分を知っており、そして見ていらっしゃるので、主の証明に服従する限り、神様がそのすべての結果の責任を負ってくださることを信じていたからです。その結果、使徒言行録は2000年前ローマ帝国の歴史の前面に派手に登場した有名人の話を扱っていません。神様は使徒言行録を通して私たちに、その有名な人物に比べると無名の存在に過ぎなかったパウロの人生を具体的に見せてくださいます。神様が主の真の弟子として生きていく私たちの心と立場と痛みをすべて知り、そして見てくださり、神様の時に合わせ私たちを通じて必ずご自分の御心を成し遂げられることを私たちに悟らせてくださるためです。今日は私たちを罪と死からお救いになるために、十字架の生贄としてお亡くなりになったイエス様の苦難を黙想し称える四旬節の3番目の主日です。2000年前ローマ帝国の有名な人物に比べるなら、ローマ帝国の辺境のベツレヘムでお生まれになって、貧民街ナザレで暮らされて、貧民街ガリラヤで働かれたイエス様も、やはり取るに足りぬ無名の存在に過ぎませんでした。しかし私たちはローマ皇帝や財閥に対しては知りませんが、ローマ帝国の辺境で生きてこられたイエス様の人生と受難、そして復活に対しては詳しく知っています。イエス様をご存知で、そして見ていらっしゃる神様が、ご自分の御言葉である聖書を通じてイエス様の人生と受難と復活 私たちにそのまま見せてくださったからです。それゆえ私たちがイエス様を信じるということ自体が私たちには言い表せないほどの大きい望みと慰労と激励になります。私たちがイエス様を信じるということ自体が、そのイエス様を私たちに送ってくださった神様が私たちの人生を見ていらして、そしてご存知であることを信じることを意味するわけです。悔い改めの節期である四旬節の3番目の主日を迎えて、神様を信じていると言いながらも、実際に神様が私たち各自をご存知で、そしてご覧になっていることを信じられなかったことを悔い改めましょう。神様が私たちを見て、そして知っていらっしゃるので、私たちの前に重なり遮る人生の山脈は障害物ではなく、新しい未来に向かった関門になります。神様が私たちを知り、そして見ていらっしゃるので、私たちが小さな町リストラの18歳のテモテのように、か弱く取るに足りない存在であるとしても、私たちはいくらでも神様の道具として使われることができます。神様が私たちを知り、そして見ていらっしゃるから、私たちが証明の道を歩くとき、パウロのように世の中から石を投げられても、私たちの人生は絶対的な意味を持つことになります。神様が私たちを知り、そして見ていらっしゃるので、私たちがこの世の中の人が誰も知らない中で神様のために死んだとしても、私たちはイエス様のように永遠に復活できます。それで三位一体の神様を愛すること以外に、さらに自分をより愛する道はありません。お祈りいたしましょう。テモテはローマ帝国の中で絶対多数の人々が知らない小さい町リストラの幼い無名の存在でした。彼はリストラを訪ねてきて福音を伝えたパウロが石に打たれて投げ捨てられるのを目撃しました。イエス様を信じでもすれば、まかり間違えば自分もそうなる可能性がありました。しかしテモテは主を迎え入れた日から主の真の弟子として生きました。神様はそのテモテをご存知で、そして見ていらっしゃいました。そして神様の時に彼を呼び、偉大なパウロの同役者として生きるようになされました。パウロが死の石打ちにあったリストラを自分の足で再び訪ねる証明の人生を生きられたのは、神様が自分をご存知で、そしてご覧になっていることを信じていたためです。それで彼の人生が世の中ではたとえ苦難と苦痛で刻まれたとしても、神様は彼を通して人類の歴史を新しくなされました。2000年前ローマ帝国の歴史の前面を飾った有名人に比べるなら、ローマ帝国の辺境ガラリアで生きてきたイエス様の人生はあまりにもみすぼらしくてつまらないものでした。このお方が十字架につけられてお亡くなりになるとき、世の中の人々はこの者が自分の罪で死ぬのだと考えただけで、誰もこのお方が私たちの罪を代わりに贖罪なさる救世主であることを知りませんでした。しかしイエス様を知り、そして見ていらっしゃる神様は、このお方の人生と受難と復活を神様ご自身の御言葉である聖書を通じて全世界に自ら知らせることで、このお方を万民のための救世主として永遠に立ててくださいました。 この神様が私たちを作られましたし、私たちをお呼びに なられましたし、私たちをご存知でいらっしゃり、またいつも見ていらっしゃいますが、神様を信じていると言いながらも、この重要な事実を信じられなかった私たちの不信心をお許しください。この世の中で誰も知ってくれなくても、神様がご存知でまた見ていらっしゃるから、私たちの人生は絶対的な意味を持ち、私たちがいくらつまらなくても神様の道具としてイエス様の弟子として生きていかれるし、いつも繰り返される日常の営みが日々新しい意味に昇華されることを完全に信じるようにさせてください。そのようにして三位一体の神様を愛することが、自分自身と自分の家庭と職場、そしてこの社会とこの時代を同時に愛する唯一の道であることを、いつも忘れないようにさせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。